まあ、裏技防止やね。ネタバレ防止か。もうだってトリオっけ、こいつ。チラッと見たら。
え、トリオン？
うん。出たー。だからこういう音を流して、流せるようにしよう
と。なるほどね。大丈夫、大丈夫。バンダイは寛大だから。始まっちゃいます。
でさ、カブトの話していい？
いいよ。
どうぞ。
カブトをね、また見直してたんだ。
はい。
もう一回。
はい。
したらさ、遊園地で、
はい、
ジェットコースターの上で、
はい、
クロックアップして戦うシーンがあったんだよ。
ありましたね。
そうそう、はいはい。そこで一応やっぱクロックアップしたら早いから、
はい、
その、なんていうの、体感的に周りが止まって見えたり遅くなったりとかするんだよね。
うんうん、
で、クロックアップした瞬間に、ジェットコースター止まるんよ。
はいはい、
乗ってる人も手挙げたまま止まるんよ。
あったな、はいはい。
だけど、ジェットコースターのチェーンだけ普通の速さで動いてる。そういうとこちゃんとしてほしいなって
。東映さんだから。
うん、ちゃんとしてほしかった。
手抜いちゃった。
手抜いちゃった。映さないでほしかった。
クロックアップの話でいくと、
うん、
確かね、鏡の、なんか弟かなんかがもう、ワームになってるって話があって、ね、
うんうん、
それが校庭で雨が降りながら戦ってるんですよ。
はいはいはいはい、
よーく見るとね、うん、その周りだけ濡れてて、うん、遠くは濡れてないんですよ。
あ、なんか降らしてるんだね。
そう、降らしてる。シャワーをね、増やしてるって、ね。
あ、ほんと？
うん、悲しいですね。僕、初回からそれ気づいて、
うん、
野球やってるから、
うんうんうん、
水の濡れ具合がわかるわけですよ。
あ、はいはいはい。
だから奥の方見ると、あ、濡れてねえじゃんと。
あ、そうなん。
がっかりね。
見てみよう。
まあ、作り込んでほしいね。
欲しいね。
クロックアップはね、ちょっといろいろとね、劇場版のゴッドスピードラブですよ。
うん、
あれ、宇宙で戦ってるでしょ、
うんうん、
で、カブトがちょっと調子乗って、カブト宮内館で、外をバーンってぶちゃぶったら空気が出て
しま
って、
はいはいはい、
二人とも出ちゃったんですよ。敵ライダーとカブトがですね、
うん。
で、うわーってなるでしょ。で、しがみついてるんですよ。
で、クロックアップしたらバーン
って。バーンって落ちるの。なぜって思いましたよ。関係ないだろうと。
確かに、それは思った。重力発生してるんだよ、ね、
クロックアップしたら落ちますからね、床に。意味がわからない。あれは一体どういう意味だったんでしょう
ね。あれはよくわからない。あれはわからん。
で、最初、初期のカブトですよ。
うん。
クロックアップって、なんか時間制限あったでしょ。
時間制限。
クロックオーバーっていう
か。まあそうだね、
はいはい。
劇場版もそうですけど、ずっとクロックアップですよ。
あー。
まあね。
いや、まあまあまあ。
うん。
伏線放り投げのね。
そうそう、赤い靴暴走のね、う
ん。東映さんですから。
赤い靴暴走はね。
うん、最強でしたね、あれ。
何なのって、ね。
いや、まあ、それもそうやけど。
赤い靴がとか言ってましたけど
ね。あんだけ伏線を垂らしてね、放り投げるのは、まあ、東映さんのね、いつものパターンというか、うん、ディケイドの時もさ、散々このラジオでもね、
ディケイドひどいね。
言ったけども。
ディケイドひどいですか。あと、あれですよ。そういえば言うの忘れてた。
うん。
ムービー大祭2011知ってます？
2011？
はい。
11?2011。
何それ？
ですね、我々仮面ライダーダブルの 3D 見に行ったじゃないですか。
うん、はいはいはい。
なんとですね、2D 終わった後に、次回予告があったらしいです。
え、そうなん、
はい、
そう、
あったらしいです。戦いはまだ終わらないって言って、ムービー対戦2011、オーズ&ダブル。あるそうです。ビビりました。
いや、でもそうだけどさ、
はい、
ムービー対戦2011、
はい、
オーズ&ダブル、
はい、
ディケードは
出ません。それでですね、僕いろいろ調べました。そうすると、ダブルは、完結してないそうです。
あ、やっぱり。
最終話で終わってないみたいで、しかも、ダブルの続編だそうです、うん、
あ、話
が続いて。
世界一緒？
ほら、言ったじゃない。
そうなんだ。
それでですね、ダブル47話に大メダル出てるんですよ。
は？嘘やん。
本当です。僕まだ確認したいんですけど。
嘘やん。絶対嘘やん。
見てみましょう。
47話。
見てみる。
47話。
何話？
い
つの時の？
フィリップが消える前の話。
はいはいはい。
で、消えるっていう前兆が出てくる話。
うん、
ちょっと、
前に、
録画しと。
劇場版で唐突に出てきたでしょ、
うん、
オーズ。
うん。
あれはもうそのまま普通に、もう、ありえないことじゃないんですよ。ありえることなんですよ。
そうなん？
びっくりしました
よ。え？そうだっけ？
いや、まあでもさ、本当にここまで、まだ伏線張らしてよ。
うん。
丸投げするんじゃなかろうか。
いや、でも、オーズのダブルですから。うん。今度は出ますよ。
というか、その、やっぱりディケードが、
うん。
あの、次回予告、
うん。
作らなかった理由が知りたい。
うん。
なぜなのか、その、不幸があったとかさ。
ああ、あれは BRS で怒られたんでしょ。 BRS じゃねえや。放送協会の人に怒られたんですよ。
怒られた。
続きもんとして、
うん、
最終回は映画版でっていうのは、
うん、
いけないんじゃないかと。
そうそう、放送規約としておかしいぞっていうふうにクレームがテレビ朝日に殺到して、
うん、
で、東映側が変えたんです。
変えないでよ。
だから、ムービー体制の時の二の前踏まないように、うん、劇場版のことはダブルの最後にしなかったでしょ。
ああ、うん。
ということは、やりたい方でできると。そういうことでございます。
いや、でもね、やっぱね、
ねえ。
ちょっとヒートアップしてるんで行きます、オープニング。
あんだけ期待してね。
メガの世界どこ行ったんだと。
ちょっとガメライダー V3 って言って。
抱き場もね。
これが本当の世界だったのか。
一応ガメライダー
放り投げっすよ、放り投げ。
ガメライダー V3!
この番組は、ハイオプレスクリーニングと、仮面ライダー V3 制作委員会の提供でお送りします。
唐突ですね。じゃあ行きましょうか。
改めまして、こんばんは。佐久原直也です。
マックスです。
影山です。
はい、この番組の趣旨説明を、ムービー大戦2010に納得いってない影山さんが言ってください。
この番組はですね、
はい、
社会に不満を持つ、ぬるおた3人組がぬるぬるっとお送りする、
はい、
そんな番組です。
そうです。こそっと社会の不満をね、こんなとこで愚痴ると。
ちょいちょい小出しにしますね。
現実はクソゲーです。多分一番僕不満持ってるから、社会。というわけで、改めて始めました、仮面ライダー V3 でございますが、はい、ムービー大戦2011はもういい、言わなくてない。
うん。まあいいや。
まあとりあえずみんなに見に行きましょう。
はい。
うん、どうなるかね、楽しみに。うん、で今回は第4回になったんですけども、溜まっている番組に対するお便りを紹介していこうと思います。
お、
はい。
それは直也くんしか見れないからね。
そうなんです。不思議な装置を
僕らも聞きたかったね。お便りをぜひね。
はいはい。
はいはい。ってどうでもよさそうです。今までですね、まあ、前回も言いましたけど、面白かったですとか、次も楽しみしてますとかいうのはツイッターでたくさんいただいたんですが、うんうん、ちょっとばかしその感想でですね。あなたたちがちょっとうるっとくるんじゃないかなと思われるのを何個かチョイスしてますので、
お
ちょっと行ってみたいと思います。
脚色しないでね。
脚色しません。
そのままで、
そのまま読みますか。
はい。
まずですね、結構古いなこれ、キリモミネームリッツさん、最近リスナーになったばかりなんですが、面白くて毎回配信楽しみにしています。余談ですが、私も夏休みの初めに音沙汰もなくいきなりバイト先を潰れたので、ファーストシーズン最終回の直屋失職伝共感しました。これからも頑張ってください。クビになったと。
クビになった。
ただ正社員じゃなかったらよかったね。
よかったね。
バイトはね、
まだ。まだね。
僕の場合は手取り30万一気にパーになるから。
一気にパーにな
る。一気にゼロになっちゃう。怖いです。バイト先急にクビになるの、ね。
うん、
そういう風に共感していただいてると、
うん、
で。どんどん読めということですね。
はい。そういうことです。そういうことです。
でどんどん読んで。
はい。
キリモミネーム佐久間和さん。ラジオ毎回聞いております。
知っております。
影山さん、体調大丈夫ですか？
ありがとうございます。治りました。
影山さんにお大事と伝えてください。もちろんそばにいた佐久原さん、マックスさんも体調にお気をつけくださいね。そしてお二人ともあまり影山さんをいじめないでくださいね。ではまた次回を楽しみにしております。
佐久間さん、ありがとうございます。で、あとね、この続きがあるんだ、これ、
は
い、
続き？
続きというかね、まあ僕、うん、いつものように監視してたわけです
よ。ツイッターをね。
で、佐久間さんのね、このメッセージもね、僕読んでたんですよ。
はいはいはい。
ありがとうございますと、
はいはい、
思ってたら、
うん、
名古屋がですね、実際は、
うん、
影山、
大なりね、
大なり、
総合、
大なりの方にあって、
うん、
マックスプラス名古屋なんですよ。頭が上がりませんみたいなこと書いて
ある。事実でしょ、これ。これ事実でしょ。
いや、まあ、影山、
うん
イコールマックス、うん、大なり直也じゃないかなって思う。
それはね、僕も薄々感じてるのでやめてください。本当にね、リアルすぎる
んだね。まあ、ただ修羅になったマックスには
叶いません。
叶いません。超えられない壁が挟まる。
うん、そうです、ね。AT フィールドが発生しますから。
すべて早く返すから、
ね。収録30分前にですね。
そうですね。
なんと影山さんがですね、マックスの SH フィギュアアーツの飾ってる棚を破壊しまして、もう今日はちょっと収録したくないと。
やめろっていうか、
舌打ちの嵐でしたね。
謎のリズムをね、刻むぐらいですね。
名古屋にもね、影山にも入ってきた瞬間に、
うん、
触るなって、
うん、
注射にもかかわらず、
まあその何々するなっていうのはね、
これが、
白ということです。白ということです。
見るなって言われたらね、
飾り直すの、
うん、
全部で5時間はかかりましたから。
フィギュアね。
そう、うん。
それはね、フィギュアを買った人しかわからない。
そうだね、
分からないね。ポージングが命とかね。
それは僕たちは分からないですね。
分からないね。
ということで、次のお便り。
はい。
いきますよ。キリモミネーム、リュウキさん。ブログにコメするのが面倒だったので、こちらにコメントさせていただきます。
うん。
先週の感想なんですが、ゲームに疎いのですが、ちょこちょこ入る説明が絶妙で、理解したような気になります。 仮面ライダーダブルのおすすめしているコーナーも分かりやすくてよかったでございます。友達から勧められたジョジョは4部から買ってます。
おお。4部からか。
4部から。
3部は
3部結構面白いよ。うん、
まあ、3部面白いけど。
うん。
あんまりお金が出せないということ。
なるほどね。
今、コンビニじゃないや、書店に行くとですね、ジョジョの文庫本があるんですけど、
あ、ありますね。
きちんとその、部ごとに分かれてるんですよ。
う
ん、2部からはこちら、3部からはこちらみたいな。分かりやすく並べてあって、書店によっては箱に詰めてあるんですよ。3部買い、4部買い、5部買いみたいな。きちんと分けてあるので、
あ、そうなんだ、
結構買いやすいというかですね、集英社がやってくれたなと思ったんですけど。
ジョジョはね、本当に中毒性がありますからね。
ジョジョたちがね、
スタンド名とか覚えちゃいますからね。
覚えちゃうしね。スタンド
を覚えちゃうしねって普通に言ったんですけど、それが普通なんですか？どうなんですか？
スタンドはだいたいなんていうのかな、外国のバンドとかから撮ってるのが、
セックス的なね、
そうそうそう、が多いから、やっぱそのバンドの曲も聴きたくなったりとかね。
入れ込みすぎだと思います。
僕それでだいぶ聴きました。
まあそれでね、自分の知見が広くなったらいいと思います
ね。
そういうのって結構オタクってあると思います。
うんうん、
例えばエヴァに行ったらね、うん、エヴァで流れてるクラシック音楽が気になったから、うんうんうん、クラシック音楽見ましたと。でひどい人はあれですよ、エヴァ見てたらね、うん、聖書が気になったね、聖書見ましたとかね
言うかと思った
いやありますよね、
あるやろうね、それは
結構あると思う、うん、まあ、聖地巡礼もその一種だと思いますよ、うん、エヴァ見てたらね
そこまではいかんと思う、
ね、これはないかな、
第三神道教師のね、あるところに行きたいよと、なります、
まあ、コアな方はね、行くんじゃないかね、
まあ、うん、そういう風になってます。
ちなみに直哉くん、等身大エヴァ見に行くって言ってたけど、
はいはい、
行ったの？
行かなかったんです。
行かなかったの？
というのがですね、クビになって思った以上に預金がなかったということで、
うん、リアル
リアルすぎてですね、ちょっと行かなかったです。
なるほどね。
で代わりにちょこちょこと最近いろんなイベントに顔出してます。後で、まあ、話そうと思ってるんですけども、うん、そのマックスがね、よだれだらだれになるような話もありましたので、
はいはい、
楽しみですよ、
はい、
最後のふつおた、切りもみネーム、みょっほさん、たこまらさん、マックスさん、影山さん、さようならちょっとちょっとちょっと始まったばっかしです前回のおすすめを君にのバッカーノの話がとても良かったです。
お
バッカーノは面白いとは聞いていたのですが、前回の話を聞いてより見たいと思いました。バッカーノは冊数が多くてとっつきにくいのですが、話を聞いていてやっぱり面白そうだったので、まずアニメから入ってみようと思います。これからも頑張ってください。
よかったじゃない。
いや、あんな、僕もグダグダして
るそうね、
まさか、
うんうん、まあ、そういうふうに思っていただいた方もいらっしゃるということですよ。
心に響きますね、今、いつもね。
でちなみに今日のおすすめ君は決まってるの？
そうだ、
いろいろね、悩んだんですよ、
うん、で、正直決まってるの？
まあ、8割方は
うっそさっき収録30分前に聞いたら決まってねえよ。
決まってない
って
言ってたね。
若干イラついてる時そういうわけでござんす。
はい、
からも頑張っていきましょうね。
頑張りましょう。
仮面ライダー V3 セカンドシーズンに入ってですね、やっと iTunes のランキングも30位以内に入ってくれまして、
うん、
はい、今日の僕営業中にチラッと見ました、28位だったんですけど、マックスさんの話によると収録前に138位
だった。そうです
よね、うん、だいぶ落ちてしまいました。
落ちちゃったね。
まあそんな風に、まあ、変動してますけど、なんやかんやまだ第3回終わって第何回だ、第4回だ
もんな。4回
ですからね、
まあ、聞いてくれるね人がいるだけで、うん、十分糧になりますよ。
でもあんなクリック数なんかね、
知らねえ、
知らね
え、そう、ビンゴ
誰されるよ
配信させていただいている状況です
からね。
ということで頑張っていきましょう。
はい、
じゃあコーナーに行きます。
はい、
あっさりとコーナー行きます。特に余韻もなくあっさり行きます。画面ライダーブスティビー、
はい、改めましてこんばんは、マックスです。このコーナーはですね、僕の独断と偏見で、
うん、
おすすめのね、作品を紹介していきたいと思います。
うん、はいはい。
はい、じゃあまず。
淡々と進みますけど。
かしこまってるな。
おすすめを君にってコーナーですよね。
おすすめを君にってね、うん、何の作品を紹介しようかなと思って。
作品。
これでね、感銘を受ける方もいらっしゃいますか。
そうですね、
うん。
で、今までね、ラノベ、
うん、
で今この間ばっかの紹介したんで、
うん、
どうしようかなと思って、
うん、
今回もラノベで行こうかな、ゲームにしようかなとかね、
うん、
いろいろ悩んだんですけど、
30分間ね
ラノベのですね文学少女を紹介しようかなとも思ったんですけど、
はい、
いかんせんあなたたち2人がね、
うん、
読んでないからちょっと、
うんうん、
話も 広がらないなと思って。
前振りが長いですね。ドーンってきますから。
だから今回はですね、
うん、
まあ有名タイトルですよ。
の
みんなが知ってる。
みんなが知ってる。
アニメ化もして、ゲームにも、あ、ゲームで発売されて、アニメ化もした。
もう、わかったわ。
もう、名古屋さんは気づいたでしょ
う。
ハックですよ。
ドットハック。
ドットハックです。
なるほどね。
もうね、ネトゲー。
うん、
うん。
はい。
今回はドットハックシリーズについて説明すると。
うん。
はい、まず概要を説明してください。ドットハックシリーズは何ぞや。
ドットハックとは、まあ、あれですよ。ネットゲームの中にですね、
うん、
まあ、ドットハックっていう世界自体が、あれなんですよね、
うん。
ネットゲームの話で。
はいはいはい、はい。
で、キャラクターがですね、ネットゲームをしながら、
うん、
その、ネットゲーム内の世界での話を、こう、アニメだったり、
うん、
CD だったり、まあ、またはゲームだったりでね、進めていくんですよ。はいはいはい、
うん、まあ、それの、あれですね、作品群でございますよ。
うん、
最初のドットハックっていう、まあ、あれ出たんですかね。
無印
ですね。無印。プレステ2ソフトが発売して、
うん、
まあ、思った以上に人気になったと、
うんうん、
いうことで、アニメ化やら、やら、あと漫画とか、うん、というふうな感じでメディアミックスがどんどんされてたと。
その、主人公自体が出るのではなくて、
うん、
主人公が操作するプレイヤーが主人公という感じ？
そういうこと。
ただ、ドットハック、う
ん、納得いたい。
普通のドットハックでは、その、ちゃんと、ネットゲーム世界と現実世界というのは別だったんですけど、はいはいはい、ドットハックルーツと、
うん、
GU はもう完璧に中に入っちゃったんですよね。
ちなみにドットハックルーツっていうのは何なんですか？
ルーツはですね、
うん、
ドットハックの前の話ですね。
過去の話。
時系列的には。
ドットハック無印、
うん、
ドットハックルーツアニメ、
うん、
ドットハック GU って時系列です。
ルーツは後だったっけ？
ルーツが後ですね。主人公、まあ、無印の方に、
うん、
カイト君っていう方がいらっしゃるんですよ。
うんうんうん、
で、カイト君っていう方が頑張ってね、まあ、いろいろと、まあ、しますよ。
うん、
で、まあ、ある、まあ、ゴールを迎えると、
うん。
大団円ですよ。エンディングを迎えた後に、うん、ドットハックルーツというのが始まると。
うん、
で、それは、ドットハックの中では、ある、ザ・ワールドっていう、
うん、
ネットゲーム世界。
ネットゲーム世界の話があるんですけど、それがザ・ワールド・リビジョン2っていう風になるんですよ。
うん、
それがドットハックルーツの話になります。うん、で、主人公もカイトから、長谷尾くんに変わるんですよ。
うん。
影山さん、ポカンでしょ、今。
はい。
ルーツ、
わかりやすく説明しないとやばいわ。
まずわかんないと思うよ。
うん、わかんないですね。ちゃんと説明しないといけないわ。
ちゃんと説明しないと。
ちゃんと説明しないとというか。
もう完全にね、わからない人のために説明しないといけない。
はい。ドットハックですよ。
まずはドットハック。
ドットハック。
ドットハック。今までのやつ全部カットしたと思っていいから。
もう他のね、うん、ラノベとかゲームとかの作品は別に見なくても構わないから。
構わない。
はい。
うん。
だいたい、ドットハック。
うん。
で、ドットハック GU。
うん。
これやれば、だいたいわかるから。
その、間にルーツとかが挟むんでしょ？
ルーツは GU でいきなり話が始まるんですよ、
うん。
ゲームの世界で、ゲームでですね。
うんうん、
ただその、そこまで至った経緯がちゃんと説明されるんですよ。
う
ん、だけどルーツを見なくてもわかるんです。
あ、わかるのね。
はい。
うん、
ただルーツではアニメでちゃんと事細かに説明してるから、
はいはい
はい、それを見た方がより楽しめるよという。
ね、うん、
まあ、ドットハック無印がドラゴンボールで、
うん、
ドットハック GU がドラゴンボール Z で、
うんうんうん、
で、ドラゴンボールとドラゴンボール Z の間にアニメ版だったら、うん、その間になんか変な謎のなんかつながりあったじゃないですか。
謎のつながり？
はい。あの、悟空と父が結婚する ための話みたいな。
ああ、はい、はいはいは
い。そういうつなぎがあったんですよ。
あの、悟空とピッコロが免許取る話。
そう。
そういう話、ね。
おっしゃる通りです、ね、うん。そういう話がルーツ。
で、あの、だいたい、ドットハック、あら、なんちゅう音してないんだっけ。
知りません。
これはドットハックが楽しいと思ってもらえるのが、アクション RPG なんで、どちらかというと、
まあ、キングダムハーツとか、
あんなにコンボは繋がらないですけどね。
敵がまあエンカウントして、
うん、
普通に歩いてたらまあ敵もいるんですけど、
うんうん、
当たったらそのままそこが戦闘フィールドになって、
あ、当たったらバトル開始パターンね、
はい、うん。影山さん大丈夫ですか？ついてくれてますか？
あ、大丈夫大丈夫。
大丈夫ですか、
うん、
したいと思いましたか？自由。
まだ思わない。
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 あと一押しだ。
一押しか。
あと何押しぐらいですか？10押しぐらい。
あと2押し。
GU をやった人なら、
うん、
多分みんな思ったんじゃないかと思うんですけど、
うん、
ネトゲをやりたくなるんですよ。
うん。
お
う。うん、
これやった人しかわからない、
うん。
あのね、GU はね、というかドットハックシリーズ全て共通するんですけど、
うん、
ネットゲームをやりたいって思うよ。確かに思うんですよ、
うんうん。
というのが、そのネットゲームっていうのを、そのやったことない人が、
うん、
あ、こんなゲームなんだなっていうふうに思うのにすごい適してるというか。なぜかというと、その、普通だったらそのオンラインでチャットとかあるじゃないですか。
うんうんうん、
それを、 あたかもあるかのように演出をするんですよ。
ああ、はいは
い、メールが来たり、
ね。メールが来たりとか、ね、あのチャットで頑張れよとか来たりするんですけど、はいはいはい、実際はもう完全に組まれたプログラムで、
う
ん
う
ん、ゲームとしての仕様なんですけどね。うんうん、だから双方向のコミュニケーションっていうのがネットゲームでは結構面白いって言われるじゃないですか。と、うんうん、いうのをめちゃくちゃ演出してるわけですよ。
有効度とかね、親密度とかはあって、
うん、
ああ、なるほどね。
そうそう、ちゃんとバトルに連れていかないとそれが溜まっていかないとか。
ただね、ある程度やっていくと、
うん、
その言ってくる言葉とか全部一緒なわけよ。
なるほど。
若干にそこにね、そう、うんざりくるとかあるんですけど、GU になってから、それがすごく多くなったんですよ。バリエーションがね、
はいはいはいはい。
あ、こんなセリフ見たことねえやとかいうのが結構あるわけ。
話の展開もすごく面白いんですよね。ゲーム性が面白いっていうのもあるんですけど、うん、やっぱり話が面白い、
うん。
引き込まれる話作りをしてるんですよ。
そう、基本的にはあれですよ。主人公のね、長谷尾くん、ないし、その海斗くんっていうのが、まあ、最初ダメダメ人間の中二病だったんですけど、うんうん、それがいろいろとね、いろんな経験をして、成長していくっていう話なんですけど、
うん、
まあ、自由はね、すごかったな。
すごかったです、
ね。言えないけど、とにかく最初、長谷尾くん、もうダメ男なんですよ。
廃人？
ドキュンだし、うん、あの中二病だし、
うん、
もうとんでもない男なわけですよ。とりあえずいろんなことを経験します。ネットゲーム上で。
ネットゲーム上で、
ネットゲーム上でね。
ネットゲーム上でいろんなことを経験していったら、うん、すごいいい男になるんですよ。
そう、
で、いい男になるにつれ、なぜかその自分のキャラクターが使ってるやつもいい男になるというね。
なるほどね。
グラフィックもなんか良くなるという
ね。すごい優しくなるしね、
すごいいい人になるんですよ。
で、これはネタバレというか、
うん、
GU でですね、
うん、
長谷尾がですね、モルガナインスと呼ばれるね、
うん、
まあ、いわば召喚獣、スタンド的なものを出すんですけど、
長谷尾くんがちょっと調子乗ってスタンドが使えるようになるんですよ。
まあ、それ8人使えるんですよね。
うん、
で、そのうちの1体を、ハセオが使えて、
うんうん、
それスケースって言うんですけど、
うん、
なぜハセオがスケースを使えるかっていうのも、
うん、
ファンだったらにやりとする理由とかもね、組み込まれてて、
そうそうそう、うん、無印に帰らないとわからないし、
あ、そうなんだ、
もっと言うと無印を見た後にアニメを見ないとわからない、
そう、
あ、はいはいはい、
そういうところで、しかもちゃんとなんで使えるかっていうのが、
うん、
あの番組内で説明されてないんですよね。
そうです。
だからもう自分で
解析するしか
ない、解析するしかない。
あ、なるほど。
まあ、この前のバッカーのそうだったんですけど、前に帰ったら理由がちゃんとわかるというふうな、結構伏線の回収がしっかりとして
た
んです。
なるほどね。
ただそういう説明もないから自分で気づくしかないんですよ。
はいはいはい、
うん。
ちょっとやりたくなりました。
ちょっとなったね。
あと何押
し？あと一押し。
あと一押し。
あと一押し。
あと一押しなんかないか。だから、まあ、要約するとドットハックの魅力はネットゲームをやったことがない人で、廃人になりたくない人はやってみるべき。う
ん、ちゃんとね、お遊び的なものもあって、
うん、
GU の最後か。
うん、
有効度が高い順に結婚イベントとかありますからね。
うん、ネット系であるでしょ、結婚式とかね。
あるある。
というのを、まあ、セルフパロディーですよ。
そうそう。
ありえないねえだろっていうふうに、うんうん、見ちゃいますけど、実際のネットゲームであるじゃないですか、
うんうん、
結婚式ってい
う
の、
あるあるある。
まあ、それをね、笑いながら見ていただきたいなと。
あの結婚式のね、アイテムがまた貯めると面倒だったりするのよ。俺が。
ただね。
俺がガチネットゲーマーのセリフですよ。
本当見たいイベントとかを見たい、うん、全部見たい人とかは本当にもう有効度上げるために頑張っちゃわないとね。
ガチ
だ。なるほどね。
それがもうポイント1です。ポイント2。ポイント2はね、思った以上に GU の場合は、
うん、
戦闘が面白い。
うん。
おー。
うん、というのがスキルというのが、うん、まああれですよ、ネットゲームでありがちなね。
ありがちな。
スキルとかアーツとかね、
はいはいはい、
言われがちなやつが、一緒に繋げていくと、ずっと無限コンボみたいなのができるわけですよ。
うんうん。
多分ね、えい、終了じゃなくて、えい、えい、えい、スキル発動、
うん、
で、コンボね。
うん、
で、また、えい、えい、スキル発動、コンボね、みたいな感じで、
うんうんうんうん。
無限コンボができるということで、自分のその作り出せるわけですよ。自分のその連撃みたいなのがですね。なので、そこのバトル性が飽きが来なかったんですかね。
そうですね。で、プラス、GU が進むにつれて、うん、最初長谷尾って、すごい鎧とかもついてて、
ドキュンコンボ
ね。武器もですね、鎌と体剣と、
うん、
両手剣。両手剣じゃないや。
双剣。
双剣。
双剣ね。
双剣。
双剣なポーズを取りましたけど、
ね。の3つのスタイル使えるんですけど、
うん、
1の時点で、まあ、ある理由から、レベルが1になっちゃうんですよ。
うん、
で、双剣しか使えなくなるんですよね。
うん、
ただ、その GU1、2、3って進むにつれて、どんどんどんどんまた解放されていくんですよ。
はいはいはいはい、
だからそう、最初は双剣しか使えなかったんですけど、
うん、
体剣を使えた時の、
あ、
鎧とかも変わるんですよね、
うんうん、
でそれが鎌になった時のね、
うん、
わーとかかっこいいとかいうのもいい、
うんうん、いい
なるほどね。
最終フォームはちょっとネタバレに、ね、
ネタバレ言わない
もんです。
あ、歩くような話でね。
そうあるんです、ちゃんと。
でその3が先ほど言いましたけど、ストーリーなというのが、うん、さっき歩くような話でって言いましたけど、うん、そのサブタイトルがちゃんとついてるわけです。
ああ、サブタイトルね。
ドットハック GU だったら最短、
うん、
うんうんうん、デッドタイプ自由、ボリューム1が最短、ボリューム2が君思う声、でボリューム3が歩くような速さでっていうんですけど、まあ、それにちなんだね、ストーリーが展開されているわけです。
そう
です。最短っていうのは、ザ・ワールドっていうのが、先ほど言った無印。
うん
が、リビジョン2っていう風に変わるじゃないですか。
リビジョン2に変わる。
はい。GU でゲームのバージョンアップするんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
それで最短。
うん。
で、君思う声っていうのは、まあ、長谷尾くんドキュンなんですけど、
うん。
まあ、好きな人がいるわけです。で、それを、ちょっといろいろね、
うん。
あって、その、まあ、好きな人を助けますよ、みたいな話。
ほうほう。まあ、そうだろうね。う
ん、で、歩くような速さでっていうのは3番、うん、最後になるんですけど、まあ、あんまりその急なスピードじゃないですけど、世界はゆっくり変わってて、自分も変わっていくよみたいな、
う
ん、それで締めていくと。
なるほどね、
うん、まあ、ドキュン君が人間として成長していく話をね、きちんとした順序立ててやっていくし、先ほどマックスが言いましたけど、自由をやったらワンもしたくなるような伏線が張ってあるわけですよ。
う
ん、なんでこんな風になったんだろうなっていうの、
はいはいはいはい、
やりたくなりましたか。
なりました。
いや、なったか。
なった。よし、 OK だ。やりましたか。
あとなった。今度からこういう趣旨でいこう。
そうですね。
分からない人をなんかやりたくならせるまで言おう。
なるほど。
はいですね。これでも興味が持てなかったという人、
うん、
ネットでですね、
うん、
ハセオがスケースを呼ぶ場面を見てください。
うん、CV は桜井さんです。スザクです。
かっこいいですよ。
うん、スケースって言います
か。メガネかけた敵？
え？
いなかったっけ？
これは自由を冒涜してますよ。
うん、メガネかけた敵って。
うん。どんなこっちゃ、ほんと。誰だ？
青髪でしょ？
青髪ですか？
オーバンですか？
のムービーだけ見たことある。
ああ。オーバンだけ知ってるっていうね。
もうあれね、ハセオのね、恋、うん、恋よってね、うん。どんだけ鳥肌が立ったか。
そうですか。
僕はそこはあんまり立ちませんでした。
本当。
スケースって言うんですけど。
じゃあ最後、マックスさん、スケースって
言って締めようか。そうだね。
おばあちゃんが言っていた。
おばあちゃんが言っていた。おばあちゃんが言っていたを、まあ、こう、一緒にしようよっていう、
ね。はいはい。
もう名言、名台詞。
うん。
もっともらしいね。
おすすめを君が最後で言えば。
理由つけますけど。
うん。
影山はいつもこうなんですよね。自分も無駄なとこに。
いやね、ただね、
うん、
一番この3人の中で演技力あるかって言われたら、
そう
あなたが一番あるんだから。
終わってても無駄。
ぶったもおだてりゃ木に登る。うめん仮面ライダー V3!
ちょっとそれいつも僕らに注意するでしょ。
ええー、ちょっと喉か
いて。あ、いいの？あ、喉じゃないのね。
これで潤しますから。
なるほど。はい、今回の放課後ファミコンクラブはですね、
はい。
使ってみたい裏技。
はい。
と、他のも書いてたね。
使ってみたい裏技。プラス、とんでもないバグ技。プラス、根も葉もない噂がある裏技。
なるほど。
ってこと
で、
美味しいですね、ミンティ
。お便りは来ました
か？お便り来ましたが、
が、
ここでちょっと一つ、お詫びがあります。
はい。
申し訳ないことにですね、検証したかったんですけども、
うん、
検証できそうにないお便りでございました。本当に申し訳ないんですけども。
できそうにないというのはなぜ？
我々が作品自体を知らないというところと、
はいはい、
作品自体持ってないというところと、マックスの家にはプレステ2とプレステ3しかないと。
なるほど。
でお便りいただいたのがセガサターンとかですね、ドリームキャストとか、スーパーファミコンとかだったんで、
うん、
検証のしようがないということで、
なるほど。
今回は影山さんに趣旨の変更をした方がいいんじゃないかなと思って。
趣旨の変更ですか？
はい。
じゃあ懐かしい裏技を僕らが紹介しますね。
そうですね。
はい。
それでいきましょう。
うん。
はい。
マックスは？
マックスは今ちょっと、腰痛が悪化しましたね。
例えばですね、裏技といえば、
はいはい、
そうだな、結構有名なのが、
うん、
階段状になっているところで、
はい、
マリオでですね、
あ、
階段状になっているところで亀の甲羅を無限に踏みつけて、
はい
はい、
うん、
無限レベルアップというものでしたり、まあ、ドンキーコングでもそうですね、
うん、
坂道で、
うん、
敵が近づいてくるのを利用して、
うん、
後ろを押しながら坂道を降りていくと、
うん、
無限レベルアップができるというもの。
俗に言う無限増殖がね。
そうそうそう。
やっぱ裏技結構ありますね。
ありますね。あと、まあ、有名なのは、ポケモンでですね。
あ、出た！
道具を開いてセレクトボタン。
はい。
で、まあ、技が変えれたり。
ああ、それ、初期の赤緑のやつ
ですか？赤緑ですね。レベルが100になったり。
もうね、バグの宝箱と言われた。
宝箱ですね。で、バグミューっていうのをね、
うん、
ちっちゃい頃よく作ってて。
ありましたね。
ただ、親がいなかったり。
うん。
なんか読めない字になってたり、
うん、
そうそうそうそうしてて、まあ、ちょっとこれを使うのは嫌だなって思ってたら、
うん、
後々いろいろネットで調べてたら、
うん、
バグにならない身も出せたんだな。
ほう、
というのはですね、タマムシシティのですね、
うん、
ショップありますね。
ショップ、はいはい、タマムシね。
うん、ここで やり方は忘れたんですけど。
それは。
それも調べてください、ネットで。
うんうん、
ザ
ックバランのね、方法ね。そうそう。
店員さんに話しかけた瞬間に、
うん、
野生のミュウが飛び出してきた。ってなって、バトルになるんですよ。
はいはいはい、はい。
ただし、1ターンで逃げてしまう。ので、1ターン目に捕まえなきゃいけないんだな。
はぁ、あ、じゃあマスターボールか。
マスターボールがあれば一発。
眠り粉は。
眠り粉は覚えてない。どうだったか。
あー、それは結
構。あ、確かね、サファリパーク的なノリで、
うん、
ポケモンが出せなかったんだよね。
うわ、
はいはい、
だから道具オンリー。だから。
じゃあ、一瞬で勝負決めなきゃいけないと。
そう。
しかし、それがもしですね、サトシ君の登場してるアニメですよ。
うん。
に描写があったら、すごいカオスな状況ですよね。タマムシティにサトシ君とね、ピカチュウと、カスミとタケシが行きますよ。
うん。すいませんって話しかけた瞬間に。はい、
ピュッて出てくる。ミューって出てくる。
伝説がね。
伝説が。
で、ピカチュウ行けてたら、ううううってなったら出せないというね。
出せない。
投げるし
かない。こうなったら。
こうなったらって。
マスターボールだーって。僕一回、ね、
持ってないですけど、
サトシ君はね。友達の、
うん。
ポケモン見てて、
うん。
コイキングがミュウに進化したの
が、ああ、
あります、
ね、あのね、コイキングか、ケイシーか、媒体があるんですよね。
あの、水ポケモンって言われてたのもあったんだけど。
うん。それをミュウに変えれるんですけど、先ほどその影山さんがおっしゃったバグミュウなんですよ。
そうです。バグるんですよ。
はいはいはい、うん。バグるんで、なんか、ミュウ出したりしたら、なんか、ドゥードゥードゥルーンとか言って終わ
っちゃう。なったり、そうそう、HP がおかしなことになったり。
食らったら回復したりとか、
そうそうそう。
あったんですよね。ありましたね。レベル100の仕方とかね。
技はあれ、全部誰でも覚えてたっけ？僕一回怪力が空を飛ぶを覚えたとこは見た。
あ、技
変え。技変えはできますね。技マシンとか覚えますから
。
はいはいはい。
技マシン46とか言って。
で、使ったらビーってなる。他になんかありますか？
ポケモンで行くと、あれですよ。152番目のポケモン。
言われていた、結番ってやつ。
結番。
あー、いましたね。
そうそう。なんとね、不思議花とリザードンとカメックスが合体した姿なのとか言われたりとか、地域によって違うらしくてですね。
なるほど。
結番はでもあれ、姿はないんでしょ？
っていう風な説もあるし、顔がリザードン、足がなんとかとかいう説もあるし、はいはいはい、ただのミュウの名前が結番とかですね。いろんなあれがあるんですけど、多分これリスナーニヤッとしてますよ。みんな結番知ってるから。
あれは俺らの地域それだわ、みたいな。
うん、そうそうそうそうそう。
僕らは姿がなかったと思いますけどね。結番は姿はないだろうと。
かな。
透明ポケモン。
そうですね。っていうかまあ、その結番の裏技をやってみたことがないので。
結番はね、やったことあるんですけど、
うん、
第一段階と第二段階っていうのがあるんですよ。
ほう。
っていうのが、第一段階は図鑑に結番を載せる技。
おー、すごい。
というのを、成功した後に第二段階、やり方忘れましたけど、僕も。
うん。
をやったら、道具じゃなかったの、ポケモンの6人いるでしょ、
うん、はい。
その最後に結番が存在してると。
へぇー。
というふうな技があったんですけど、僕は第一段階の152番目に結番を出す技は成功したんですよ。
う
ん、
それは、なんていうの、説明はどうなってるの？
説明は普通になんかあれです。
めちゃくちゃなもんでね。
なってるんですけど、うん、僕の場合は、あれでした。結番のそのグラフィックがあるじゃないですか。
うん、
もうぐっちゃぐちゃです。
ああ、はいはい。
でもちゃんと結番って書いてました。
あ、名前結番になる
の？結番です、結番です。152番、結番です。
すげえ。
これはもう断言できます。結番です。
あ、そうなんだ。
僕当時は感心しましたよ、
うん。
素晴らしいと。
すごい。
しかしですね。
うん、
その結番の、その画面あるじゃないですか。
はい。
152番目、結番を押します。
うん。
ピーです。ピーです。
まあまあまあ、ね。
まあまあ、それは
しょうがない。まあ、ない見るたんびに電源を消さないといけない。
そうだね。
なんですけど、その第二段階が、方法としては、うん、バグミューと同じですよ。
うん。
あるポケモンを変化させると。
はいはいはい。
なったんですけど、それをしくじるとね、なんとその場所から逃げられなくなるというふうな、であって、ちょうどその結番をやる前に、一旦セーブしなきゃいけないっていうのがあったんですよ。
うん。
ということはですよ。しくじってしまうと、一生そこから逃げれないの。
なるほどね。
その残念な技があったんですけど、ぜひとも今ネットを調べると絶対まだ載ってますから、結番の出すもの
もね。そうだろうね。
結番はね、都市伝説ですよね、本当、うん、存在するのかと言われた。
知ってます。
してました。
断言できます。152番目は結番です。ただね、ポケモンはね、あれですよ。うん、拡張性を落とせるために、いろんなところに、その、すっからかんなところがあったんで、うん、スケール隙がたくさんあったと。なんか、バグってすごい怖いのあるっていうふうに。
あ、そうな
の？聞いてまして、これもちょっといいですか、僕。
いいですよ。
僕の夏休みというね、
あ、
作品があります。
あったね。
これ、超怖いバグがありまして、
うん、
他から8月31日までの物語なんですよ。
はい、
夏休みの間ね。
はい、
なんと、8月32日というのは存在します。
お
というのがですね、
うん、
やり方は忘れましたけど、
まあまあまあ、
どういう現象が存在するかと言いますと、
うん、
僕の夏休みってのは一日を楽しむ。
うんうんうん、
まあね、その僕くんっていう人、この一日を楽しんで何があるのかって言ったら、その、まあ、セミ取りしたりとかね、
はいはいはい、
するゲームなんですけど、一日始まります。 朝ごはん食べます。
はい。
まず一人です。
その32日は
いるべきはずの家族はまず全員いなくなってます。
ほう。
いなくなってて、いるのは謎のポリゴンが椅子に座ってます。
怖い。
椅子に座ってます。で、外に出ます。
うん、
で歩くじゃないですか。
はい、
歩くたんびに世界が崩壊していきます。シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカ。最後までやるとフリーズするという。
怖いね、なんか。
だから自分以外の僕くん以外はどんどん世界が崩壊していくという恐ろしい。
恐ろしい
バグになっていると。
そんなあるんや。
かまいたちも助かって
ます
。あれはね、バグじゃなくてね、仕様なんだな。バグっぽく見せてる仕様なんだよね。
どんなあれでしたっけ、バグでしたっけ。
あの、金のしおりっていうのを出すと、
うんうん、
呪ってる呪ってる呪ってるみたいなのがバーって出たりとか、
怖えな。
画面がその、バグったような画面になったりとか。うん、
それはスタッフの、ね、仕様だったん
ですか？仕様ですね、あれは。メタルギア、うん、1か2をやってた時に、
うん、
ずっとやってたら、
うん、
そろそろ疲れてきたんじゃないかとか。
ああ、ありましたね。
で、2の、最後の方に行くと、大佐がバグるでしょ。
まあ、バグという話で繋がってますけどね。
あの時に、今すぐ電源を切れって。
はいはいはい。
あれ本当に切っていいのかななんて思ったりもして、
うん、僕もすごい悩みました。
悩みました。
すげえ悩みました、ね、
それはバグなの？
それはバグじゃないです。
いや、小島監督の仕様ですよ。でそのアーセナルギアのボス戦でね、いきなりゲームオーバーになるんですよ。何もしてないのに、
はいはい、
でよーく見たらゲームオーバーってなってる上の方の画面で普通に戦闘画面が続いてるというね。だからその小さい画面で戦わなきゃいけないというね。
なんかあったね。
仕様がありましたよ。小島監督のお茶目だね。
お茶目やね、
うん。バグを演出するってすごいですよね。
だね、
うん
うん。
ポケモンもね、もうすぐブラックとホワイトが発売されますけど、
はいはい、
セルフパロディでね、ぜひそのバグをやっていただきたい。結番出してほしいね。
あ、他にもうないかな。
て
か考えたらあるんだろうけど。
懐かしいと思うのがいいよね。
懐かしいのね。ってことはやっぱスーファミあたりかな。
バグ技ってなったらやっぱりスーファミぐらいしかないんじゃないですかね。
そうだね。スーファミゲームボーイ。
うん、ゲームボーイはたくさんありますけどね。
例えば
ゲームボーイ、
うん、たくさんあるんでしょ。
ほら適当言った。
スーパーファミコンはある。先ほど言ったその資金増殖技とかね。
例えばどれ。
例えばミニ四駆シャイニングスコーピオンね、
うん、はいはいはいはい、
はい、
あれアスキーコマンドっていうのがあるんですけど、
うん、
あれを超高速で入力すると列とゴーがですね、最初ミニ四駆レースしてると来るんですよ、
うん、
まあ、こっちはセイバーね、
うん、
すごいクソしょぼいマシンですよ、はいはいはい、でサイクロンマグナムとハリケーンソニックっていうクソ速いマシンで勝負を仕掛けてくるんですけど、
うん
うん、なんとですね、初めから資金がマックスなので、
うん、
勝負する前にいろんなもん買ってやろうと思ったら勝てるんですよ、それに。
お
で、もともとそれ勝つ仕様じゃないので、
確かに
勝ってしまうと止まります。
その先は作ってない
の、ね、その先は作ってない。まさか負けるということは考えてないので、その先は負けてしまったらもともとの仕様は列と5にけなされるんですよ。
うんうんうん。
お前ちょっとそんなセッティングじゃダメだから俺たちにちょっと教えてもらえよとか言ってチュートリアルに入るんですよ。
なるほど、
うん、
はいはいはい、
こういう風にセッティングしてくださいねみたいな、うん、でも勝ってしまうとゴールで終わりますからね。シーン。
そうだよね。
使用で。
なるほどね、
うん、というのもありますね。
へ
ー。もともと作ってないからそういう風になっちゃうと。
あ
ー、うん、
そうか。
さっき言った僕の夏休みも作ってないのを強引に弾き出してるので、
うん、
元々のその、なんて言いますか、データの残りカスみたいなのが残ってるんですよ、
うんうんうんうん、
それを絞り出してるんでどんどん消えていくみたいな。
あー、なるほど。
データ領域のね、隅をつくような。
いや、なんかね、知り合いのね、
はいはい、
ちっちゃい子、いとこになるのかな、
うん、
おいっ子か、
うん、
がいるんだけど、
うん、
その友達ん家に遊びに行った時においっ子が時々来てて、
うん、
で、その小学生の頃から PSP 持ってんだね、まず。
うわ、
もうその時点で、うわ、やっぱ今の子は、そういう親から与えられてんだなって思って、
うん、
で、さらに、R ボタンが効かなくなったんですよ。
うん、
一緒にモンハンしてたんですけどね。
はいはい。
ちょ、いいですか、
は
い、
何ですか。
一緒にモンハンしたんですか。
一緒にモンハンしたんです
か。何歳差ですか。
あれ何歳くらい、うん、
今
もう中学2年生くらいかな、
はい、
になったんだけど。
それでも10歳ぐらい年
上。まあそうだね。まあでも一緒にしてて楽しんでたのね。
はいはい。
そしたら R ボタンがね、やっぱ頻繁に使うから。う
ん、まあモンハンは使いますよ。
効かなくなったんだよ、
うん。
もうガンガン叩くのよ、机で。
はぁ。
治る、こうしたら治るから、みたいな感じで。
はいはい。
で、うわ、やっぱ物を大事にしないのかなとかさ。こんな高いものがね、
うん、
やっぱ当たり前に手に入ってるから。
そう
です。物を大事にしないんだなって思って。
だって僕あれですよ。初めて PS2 をクリスマスプレゼントでもらったとき、
嬉しかったでしょ。
超嬉しかったです
もん。ほら、
うん、僕ね、クリスマスに親から買ってもらうのを期待して、
うん、
もう自分の お金でロックマン8を用意してたんですよ。でもハードがないからやれない。
なるほどね。
だからもう僕必死の思いで8をね、うん、ずっとやりたいやりたいと思って、
うん、説明書ばっかずっと読んでたのね。
貯めて、うん、
プレステ2、
プレステ
2 X8 かじゃん。
X8。
うん。
あ、ロックマン8。
8は多分ねあれだ。プレイステーションだ。
うん、あ、そうです、プレイステーションですよ。うん、プレイステをね。
そんなもんなんよね。
なんか買ってもらってやっとできたっていう時のね。うん、
そうクリスマスプレゼントね、
うん。これでも僕は小学校何年生とかです
よ。うんうんうん。そうね、プレステやったら、
ね。5年とかね。
うん。
そんぐらいの時で、やっとハードを、ね。
やっとよ。そう、やっと。
でもですね、あれですもん。今もう幼稚園児とかでさえ、
うん、
DS 持ってないと多分バカにされる。
バカにされる
ぐらいな感じです。
いや、バカにされると思う。
多分そう。
うん、
多分小学校になって、小学1年生 DS 持ってない。
うん。
多分一緒に遊んでくれる人いないんじゃないかな。
だってあれですよ、マジで、あのポケモンの世界では、
はい、
モンスターボールをここの腰につけてるでしょ。
はいはいはい、
現実世界ですよ。腰に DS をつけてますからね。ということはポケモンの世界ではポケモンがいないとバカにされますよ。
まあそうだろうね。
だって第一話のサトシ君相当バカにされてたでしょ。お前ポケモンいないじゃねえかみたいな感じで、お母さんポケモンいないよって言って大木戸博士のとこ行ったらピカチュウあげるからって言って、って話だったんですけどね。今 DS が必要だと。
だってネットでよく見るあの、
うん、
あれあるじゃないですか、まあ、ゆとり言われてるあれじゃん。で、なんかの小学生の子が、
うん、
人は死んだら生き返ると思ってたと。
はい？
まさかマリオか？
言ったやつがいるらしいんですよ。
うん、
それは、
ザオリク。
ゲームと同梱で考えたんですよね。
あら。
ゲームの主人公として、死んでも生き返るじゃないですか。ヤドアとかで、
うん。
それと一緒だと考えてたらしいですよ。
なんかいじめとか増えそう。
うん。ね、よくねえわ、ほんと。我が画面レーダー V3 はいじめは許しません。
そうですね。
うん、そうですねって。
もし自分にさ、
うん、
子供生まれるじゃない、
うん、
そしたらさ、やっぱまあ同じ趣味持つのは嬉しいよ。仮面ライダー好きになってくれたり、ゲームとか漫画読んだりしてくれたりしたら、
う
ん、けどさ、何歳ぐらいから与えればいいのか分かんなくない？
うん、
今もう小学生の低学年から携帯持つ時代でしょ、
うん、
何歳から与えればいいの？
僕は与えるつもりはないですね。
あ、本当？
一切与えるつもりはない。
あら、厳しいね、
はい、まずミニ四駆を与える。
僕もね、多分、
うん、
DS とかは分からないですけど、
うん、
とりあえずまず、俺を見とけと。俺がやってるプレイを見とけと。
いや、もう一番最悪じゃないですか、それ。
それで楽しめと。
ポケモンさんどうするん
ですか？僕ですか、まあ、周りに合わせるしかないかなって思うんですよね。
出たよ、これがね。典型的日本人志向ですよ。
あれだってね、やっぱか、こうさ、さっきマックスが言ったようにね、
はい、
周りみんなが持ってて、僕だけ持ってないって言ったら、かわいそうだなって思うんだよ。いや、
そこですね、僕は考えた策があるんですよ。
お
まあ、ポケモンで例えるとしましょう。
はいはい。
みんながですね、ポケモンやってるよと、
うん、
バトルしようぜと、
うん、
でもお前持ってないだろと、
うん、
俺のポケモンと勝負しようぜみたいな嫌味をね、
うん、
言われるかもしれない。
しない。
ここで僕が言うんですよ。
はい。
俺の持ってけと。俺のこの完全にレベルを上げた伝説のポケモンたちを。
自分はするけど子供には与えない
と。そうそう。で、あの、戦う時だけ男としては逃げられないと。
貸し与える
だから、俺のポケモンを使えと。まあ、そういうことか。
なんて汚い大人。
だってね、子供がね、もう僕たち大人がやった、ね、時間とね、もう裏技とかを兼ねたね、ポケモンに勝てるわけがない。
まあ、勝てるわけがないね。
破壊構成の一発ですよ。
だから、あれ、究極はあれですよ。例えばマックスジュニアね、
うん、
いじめられるじゃないですか。お前ポケモン持っていいだろ
う
ね、
うんうん、
分かったちょっと待っとけってマックスで連れてくるんですよ、うん、俺のお父さんが勝負してやるって言って
それあれで
紹介、
ね、父さんドヤ顔でねじゃあやろうかって言って、じゃあ俺親になるからワヒってなる
それもう遊興に例えたらあれですよ、デュエルにお父さんが代わりに出ると、
うん、そうちょっと待って、ちょっとデュエル待っ てお父さん連れてくるから、あのデュエルディスクつけてから
なるほどね、
ライフポイント読ませて
ピヨン
って出てきます。
恥ずかしい大人。
で、そういうのあれかもしれません
よ。そうだね。
ただでも結構そこ悩みどころですね。
悩むよね。
で、ガチで、まあ、僕たちがそのお父さんになる人になったら、
う
ん、もう任天堂 3DS ね。
ああ、
発売するじゃないですか、
うんうん。
多分普通に中古で売ってるくらいの時期ですよ。
うん、
でもしかしたらプレステ4が2012年に発売されるそうです。その時には PSP2 も出てるかもしれません
よ。あ、そうかそうか。
なるとね、どういう風な教育をしていけばいいのか。
そうね。
うん、なんか社会派ラジオになってきましたけど、この続きはエンディングでやるぜ。
今日ニュース見てたらね。
エンディングです。エンディング
。エンディングね、
うん。とりあえずこう切っとかないとね。
そうね。
編集大変だから。はい、エンディング。
早いな。
はい。
はい、
結構こういうトークが盛り上がってるので、番組のあれです。コーナーの説明は今回省きます。
あら。
知りたい人は前回を聞いてください。
うまい。
うまい。じゃあ続けようか。
あのね、うん、今日ニュースで見たんだけどね。
はいはい。
あの、小学校のうちから、うん、もうみんな携帯持ってて、周りが持ってるから自分も持ってないとバカにされると。
お
それでですね、メール1日だいたい、今あなたたち何通くらいしますか？
メール。
うん。
メール。
僕は、10か20くらい。
10か20。
うん、
マックスは？
まあまあそんぐらい
です、ね、同じくらい、うん、大体の子が100通以上するらしいんですよ1日に。
なんてこったい。
しかもですよ、その1通を返すスピードが15分以内に返さないと、
うん、
友達に嫌われてるって思っちゃうから、
うわ
っていうプレッシャーがあるらしいのよ。だからもし15分以上遅れたら謝るらしい。ごめん遅れたって。
あ、風呂入ってたとか。
もうそんな感じじゃない。
じゃあ多分それは言わないといけないんだよ、風呂入るから。
そうそう
そ
う。
それかもう携帯を風呂に持っていってるかもしれない。
普通メール来てもね、
うん、
僕もうゲームするときとか閉じちゃうよ。
そうですよね、う
ん、見た瞬間パチッと閉じて、うん、
むしろサイレントのレベルよね。
そうそうそう。むしろ電源切りますよ。
だってトイレ行こうかっていうときに、あ、メール持つっていう感じですよね。
対策ゲームが来たときは基本もうちょっとうざいですもんね、
うん、
電話の存在自体が、う
ん、邪魔をすんなって、ね、
そうそうそう。
だから今考えると僕たちはちょうどいい世代に生まれたかもしれない
かもね。
だってちょっと前に行ってしまうとゲームとか全く知らない花札とかやってる状況、うん、状況じゃない
ですか。それだいぶ上でしょ。
任天堂さんも花札ばっかし売ってたっていう状況で、うんうん、ちょうどスーパーファミコンからプレステ2プレステ3っていうところになっていく中で、うん、携帯もね高校2年生ぐらいからちょうど高校1年生で持ってるかな、
うん、
からちょうどね持ってる時期でそのなんか依存症になったりとか。
あーそうね、
携帯のコミュニケーションをしないとみんなにいじめられるとかなかったんで。
そうね、
一番いい時期に生まれたかもしれない
かもね。
今ちょっと過度ですな、
うん、今ちょっと行き過ぎてるね。
そうですね、うん、ネット社会がね、
そう、
まあ、便利っちゃ便利ですけど、
便利だけども、
そんな世の中にですね、我が画面ライダー V3 は何を問いかけていくのか。社会派ラジオですよ。前回は不女子に問いかけましたけど、うん、今回はちょっと社会派ラジオに切り替わりましたよ。
真面目な感じで、
真面目な感じでいきましょう、う
ん、なるほど。
ガチ真面目でいきましょう今回は。
そうね、
どうしていかなきゃいけないのか、ま
あ、その携帯のメールのね、うん、その依存症っていうのもありますし、
うんうん、
今やっぱりソーシャルね、
SNS、 ソーシャルネットワークサービス、
うん、SNS があるから、
うん、
やっぱりそういうモバゲーとかね、う
ん、はいはいはい、
それでもやっぱ危ないですし、
どういうこと
だっけ、そういう危ない、まあ、メール普通にするでしょ、
うん、
でもモバゲーの中で悪口言ったりとか、
あ
そういうのもあるでしょうし、はいはいはい、
うん、
モバゲーで全然別にまあ言えば僕たちみたいな年齢のやつが、
うん、
まあ、ボバゲは今あれですけど、
うん、
ちゃんとフィルタリングかけられて、
はいはいはい、
なんかダメになってますけど、
うん、
ね、危ない出会いとかもありますし。
危ない出会いね。
そう、
うん、
まあ、一応ニュースではボバゲとは言ってないけど、
うん、
殺人事件もねありましたしね。
ありましたね。
どういう殺人事件ですか？
男と女がまあボバゲで出会って。
何歳ぐらいの？
男はおっさんで確か遠行じゃなかったかな。
そうですね。
あら、うん、援助交際ですか？
そうですね、うん、で出会ってホテルで殺されてるんですな。
え、おっさんに？
おっさんに。
うん、その後燃やされたの
かな？ホテルに火がついたんだっけ？
確かそんな感じ
かなんかになってて。
どんな東のエデンな。人生頼んだんでしょうね。
いやもうだって死体があるから燃やしちゃわないと。
あら。もうゲーム感覚じゃないですか。
っていう感じね。
グランドセントオートですか？
ニュースは普通に大手 SNS としか言ってないんですよ。
そうそう、
うん、
でもモバゲーで、もうその2ちゃんのようなサークルがあるんだな。
はいはい。
とかではもう特定されてて、犯人のプロフィール画面、
うん、
そして写メを写せたね、
うん、
女の子が、
うん、
その写メとかも結構出回ってたね。
あら、あ
ら、だからやっぱり今はね、
うん、
個人情報っていうのは結構漏れやすいから、
うん、
そうですね。どうしていけばいいんですか我々は。
我々はですか、うん、まず中学生以上じゃないと携帯は与えない。
でもあれでしょ、影山さん心配になるんでしょ。
心配になる。
いじめられるかもしれませんよ。
そうね、
可愛い娘が。
それが怖いんだよ、
ね、可愛い娘が、
うん、
俺クソ影山がやつって。
だっけ、携帯電話は戻せるとしよう。う
ん、
ただ、まあ、GPS がついてますからね。
ああ、そうかそうか。
監視ですか。
ただですよ、
うん。
メール機能をロックします。
え、
メール機能をロックしちゃうの？
何のために使うのじゃ。
電話です。
あら。
それは行き過ぎじゃない、持たせてあげてるのに。
だって中学生以上でしょ、君。
まあそうです、
ね。小学生の子に持たせる話ですよ。
ああ、小学生ね。そしたらもう、楽々本みたいな。
そうそうそう。
電話機能しかないやつ持たせればいい、
ね、う
ん。
そうですね。
うん、
ただその時になったらね、携帯もどんな機能になってるか分かんないから。もしかしたらみんな Android とかね、うん、iPhone 的な。
ああ、そうか。
やつになってるかもしれませんから。携帯のね、ロックとか ね。
例
えばさ、小学生でね、もしネットとか好きな場合、親にロックされたんだけどさ、昨日2ちゃんで見てみたらさ、ロック解除する方法分かったんだよね、みたいな感じで。
なるかもしれない。
だって僕たちの子供ですから、そういうのが嫌いってことは、まずないと思うんです
よ。まずない。
DNA に刻まれてますから。
これもね、
うん、
あのネットで見たんですよ、僕もこれ、
はいはいはい、
一つの手として、これ僕の考えじゃないですよ、
はい、
一つの手としてあるのは、
うん、
携帯電話って転送機能っていうのがついてるらしいんですよ。
あ、
自動転送機能。
なるほどね。
それを仕込む、うん、
はいはいはい、
だからその携帯に送られてくるメール、うん、全部自分の携帯にも転送されてくるんですよ。
バカ保護
それで監視できるけども、ただ先ほども言いましたが、はい、1日に100通とかしてる場合は、
うん、
うん、とか分かったとかいうメールも全部来ますから、うん、めんどくさいです。
うざいですよ、ね、どうすりゃいいんですか
ね。それでね、しかもマナ娘がさ、
うん、
他のね男性と
ね、サイバーチュッチュしてたらね
不純異性行為のメールとかさ、
うん、そうそう、昨日気持ちよかったとか、ね、
出たらもう
嫌です。
どうします、
どうしましょうか。
ほら俺妹でも嫌ですもん。
あ、嫌ですか。
そりゃそうですよ。
自分らさ、僕あの結構バイオ好きなんですよ、
うん、
グランドセフトオートはあまりしたことないんですけど、うん、バイオはだいぶ好きで、シリーズ的にはかなり制覇してるんですけど、
うん、
やっててもね、別に現実とバーチャルの区別くらいつくと思うんですよね、
うん、
それがね、
区別つかないのはもう教養の時点でおかしいんじゃないかって、親の、
うんうん、
教育の時点で間違ってるんじゃないかなって思うのね、うん、
それをこう全体的に見たらいけないと思うんですよ、
うん、
そういうやつがおるから、そういうもう、
だからあれですよね、
イトリはもうダメだみたいな、
うん、
こいつは全面にダメだと思うのはダメで、
うん、
やっぱその個人自体が一、
うん、
人がおかしいだけで全体ではない と
僕としては、そのなぜそんな風になるかというのは、
う
ん、コミュニケーション不足じゃないかなと思うんですけ
どね。それもあるだろうね、う
ん、
ただ現実の人間は知らないぞ。
クビになったあなたが何を言ってるんですか
いや、僕だからこそ分かるということです。なるほど、やっぱりたくさん人と話したりとか絡んだりしてると、うん、その人がどう思ってるのかとか結構気になったりとか、うんうん、ここはしちゃいけない、ここは言っちゃいけないとか、
うん、
あのなんて言いますか、 AT フィールドっていうのがやっぱり分かってくるじゃないですか。
はいはいはい、
分かってくるけど、その人たちは僕と一緒でコミュニケーション不足なんで、
うん、
AT フィールドの存在にも気づかないし、ここまでやっていいっていうのが分からない、
はい、
から殺してもいいんじゃないかと
なるほどね、
うん、思ってしまうわけでござんすよ。
難しいな、
そうね、
今のちょっとね、子供って、
うん、だからゲームとか漫画をもう普通にそのやらしてもいいけど、やっぱりいろんな人と会話させたりとかっていうのをたくさんやっていけば、別に人間として悪くないんじゃないかなと、ね、クビになった坂原くんが、
あのスポーツとかさせたらね、結構コミュニケーションできるんじゃない
か
な、
我々3人とも全員スポーツを何年やってましたから、
なんちゃやってたね、
うん、なんちゃやってたんで、まあ、そこら辺はね、
うんうん、そうね、やっぱ部活には入れるべきだね、
うん、そうですね、
うん、
そこのね、まあ、いじめとかはね、気にしてもしょうがないとこですね。
そうだね。
それがまた成長させますよ。
うん、そうそうそうそう。
僕は野球部で何回ひどめになったことが。
ほんと。
まだ野球部でしたっけ、中学。
僕、小中野球部ですよ。
え、中学そうなの？
そうですよ。中学野球部でした。
あ、そうなんだ。
へぇ。
もうとんでもない目に遭いましたよ。
まあ今ね、殴ったらいけないとかね。
モンスターペアレントがね、うるさいから。
すごいですね。僕たちの時ね、
うん、
どんだけ殴られてたか。
うん、僕の親もゴマスリなんでね。
あの例えばね、
うん、
今子供が怒られるようなことをするとするでしょ、はいはい、で、うん、大人が手出すじゃない、
うん、
したら手を出したことももちろん言われるし、
うんうん、
なんで手を挙げるのかと言われますし、
うん、
その理由を話すでしょ、
うん、
教師が、
うん、
そしたらうちの子がそんな悪いことすることないじゃないって、
悪いことする
噛んじゃいましたけど、
すごい今決めるとこだったんですけどね、ちょっと若干ちょっと空気が和やかになりました、ね、
悪いことするはずないじゃないと言って怒り出すんですよ、はいはい、
あら、
まあそれもね一部なんでしょうけど、
うん、
やっぱりそういう存在自体が出てくる自体おかしいんですよ。
おかしいですね。
社会派社会派、
やはりね、子供が子供を産む時代と言われてますからね、
うん、そうね、ドキュンがドキュンを産みますからね。
そうですね、
有名なドキュン名とかいろいろありますしね。
ありますね、
うん、ただ僕もつけそうで怖いんですけど子供にね、コナン君とかね、ハルヒちゃんとかね、
ハルヒは行き過ぎね、
うん、つけちゃうとね。でも僕、うん、この前福岡タワーに行ったんですけども、
うん、
福岡タワーに園児の、
うんうん、
絵を載せてるわけですよ。
はいはいはい、
いちごくんとはるひちゃんがいました。
へぇ、
もう世の中は来てるなと。
あ、そうなんだ。
いちごはいいと思うんですけどね、漢字もそのまま使ってました。
あ、まあいちごはね。
で、はるひはどんな感じか想像つきますか。僕はそれ見たときに、この子供は多分親をいつか恨むだろうなと思いました。
はる、
はい、
はるひ、
はい、
普通に春、春夏秋冬の春に、
はい、
飛行の日とかじゃないの、
うん、
恨むっていうことはどっか、どっちかおかしいんでしょ。
あのですね、まず、は、カメハメハのは。
あ、は、る、ひ、
なる。はい。る、留守のる。
あ、はいはいはい。
ひ、ほの。 女の子です。
すごいね。
意味がわかりません。
意味がわかんないね。
カメハメハ止めて炎を出すみたいな。
あの、やっぱさ、ちょっと大人になってきたらさ、うん、なんで僕にこんな名前つけたのとかさ、
うん、
親に聞くじゃない、
うん。
それなんて答えるんだろうね、親は。
ただ、あれでしょうね。いやー、昔、鈴宮春日の憂鬱というのがあってね、主人公は春日と言うんだけども、カタカナでね、名前つけれなくてね、
すごいね。
当て字にしました。
ピカチュウとかいるんでしょ？
いますね。らしいです。
ありえないです、
ね。ありえないでしょ。
サコハラピカチュウ。
ポケモンですよ、だって。
ポケモンですよ。もしかしたらね、あの、ピカチュウだったら、ピカチュウもダメだよ。
え？
それ考えたら、イチゴとか結構いいですよ。
ちょっとね、これ
全然ね。
まあ、まだピカチュウマシだと思ったんですけど、うん、これ本当に。
ピカチュウマシでもないですけどね。
いるらしいんですよね。
うん、
見たんですけどね、
うん。
これちょっとピー入れてください。
はい。
アナルがいいです
か、ね、本当に
これはピー入れねえよ。
嘘
本当に。
うん、
はいや、バカじゃないの。
いるそうですよ。
じゃあ、あれ影山アナルくん。
え、それさ、その、名字と、
うん、
なるくんで、あ、なるになるとかじゃなくて、
使います。
もう名前だけで。
名前だけで。
うわ
うわすごいね。
ドキュンの息超えてるだろう。
超えてますよ、ほんと。
すごいな。
社会役ですよ、その親が。
いやー、SM クラブでも経営してんのかね。
うん、そうでしょうね。
ね。
我が子はアナルですって。
ねえ。ちょっとね。
それ考えると、まだあの、ハルヒちゃんがまだマシに見えて
くる。マシに見えてくるな。
ピカチュウとね、アナルは底辺ですな。
アナルはないやろ。いや、あの、なんかニュースでさ、悪魔くんってつけようとして、
はいはいはい、
その止めたとか、
うん、
いうニュースあったけど、アナルも止めようよ。う
ん、まだペットにつけてください。ペットでもアナルちゃんはちょっとダメだよ。
すごいな、うん、
すごいですね、うん。ちなみにパッと思いついて、マックスはどんな名前つけます？
そうですね。僕は多分普通の名前つけると思いますよ。
うんうん、子供の名前、でも俺は多分つけそうだな。俺イチゴとかいいなって思ったりしますもん。
イチゴは全然いいんじゃない？
ペットにつけてくださいよ、そういうのは。
あの、僕はね、兄がなかなかちょっとあの、いないなような名前で。
はい、ああ、そうですね。
そうそう。
何て名前でしたっけ？
言っていいのかなこれ。
まあ、P します
か。いや、これちょっと有名。すぐで特定されますよ。
と思うよ、これは。特定できると思う。
本当に。
まあ別に問題はないけど。
お前レベル。
本当に、
うん、お前レベルの変わった名前。
ゆきまろっていう。
あ、はいはいはいはいはい、はい、そうそう
そう。で、それで僕、翔平じゃない。
はいはい。
だから、羨ましかったんだよね。
名前が。
珍しい名前が。
うん、
名字が池田だから、
うん、
やっぱどっちも両方。
もうフルオープンですね。もう全員言っちゃってるからね。
両方ね、あの、ありがちな名前だから嫌だったんだよ。
うん、
ちっちゃい頃すると、うん。だから子供には珍しい名前をつけようってことで、
はい、
サスケにしようかなって。
あの、ドキュンドどれぐらい入ってますかね。
あのですね。
75倍。
75倍。
でもサスケは一応日本人でもいた名前だしね。サルトビサスケって。
はいはい。あの、それは、サスケくんは、千鳥の、
奈良さん、
はい。
80オーバー
オーバー。
オーバ
あの、千鳥のサスケくんじゃないです
よ、ね。ではないですよ。
あの、サルトビサスケの方。
サルトビサスケの方
です。まあまあ、あ
の、
サスケはまだあれですけど、それがキスケとかになったらちょっとね。
うん。
キスケって何ですか？
おじゃる丸です。
おじゃる丸ですか？
ピーとかいうやつ
です。あ、わかった。ホタル？あ、ホタル。
ホタルは、ホタルはあれですね。電ボくんです。
電ボ
くんです。サスケか。でも、かくいう僕もね、あの、男の子生まれたら豪華列にしようと思って。マジで。
変わんないじゃない。まあ、でもね、まだマシと思うよ。
まあ、まだね。
うん、
まだ。
まだ。いや、でも、ゴーくんは別にあるじゃないのかな。
まあ、まだ、まだ。
田口ゴー。読みやすいしね。
うん、ただね、その、名付ける、その、うん、なんていうか、その、元ネタを知ってるので、
ああ由来
ね、認めたくないわけですよ。
はいはいはい。
なんか、豪快に生きてほしいとか、うん、列だったらね、あの、列やのごとく、なんか、列下のごとく生きてほしいとかね。あの、列っていうのはまっすぐ突き進むって意味があるんですよ。
へぇー。
っていうのがあるので。
モーラリング重視のあれなのに。
そうなんですよ。僕も思ったんですけどね。だから二人ともまっすぐ突き進むって意味があるんですけどね。
そうだよね。
うん、だからそういうのが、をまあ、後付けすればいいですけど、うん、まあ、両親は知ってるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、列前の号だよと。あなたは結構ドキュンみたいな名前つけそうな気がしますけどね。キリトとかね。
つけそう。
僕はそういうね。
カイトとかね。ハセオとかつけそうだけど、ね。
散々ネット
で。ハセオつけそう。
ハセオつけそう。
散々ネットでドキュン用語見てるんで。そういうのが本当にね、
つけた。
嫌ってて。
うん。
かっこいい名前とかも。そういうのはペットでいいかなって思
う。うん。
自分の子供の名前ってやっぱ一緒じゃないですか。
まあそうね。
死ぬまでついてくる、
うん。そうだね。
そういうので、やっぱ、普通に考えます。うん。な
るほどね。ゴンとか
まんま犬でしょ。
ユウスケとかはね、漢字はアウトですけど、あの漢字にしちゃったアウトですけど、
うん、
普通にありますからね。
ああ、そうね。うん、ゴンって。
アズマゴンですよ。
キルワはいそうね、でも。
キルワは多分いると思う。
ああ、いると思う。
絶対いると思う。
よね。ヒエもいるのかな。
いるでしょうね。
まあ、それもね、ヒエって書いてね、あの字ね。
うん。
ヒエというね。
うん。
ヒエと読むのか。
うん。
それか。
飛びかけね。
飛びかけの
飛びかけね。
忍者最強ユニット飛びかけ。
忍者選手飛びかけと読むのか、ヒエと読むのか。そこでね、ちょっと。
ああ。
まだ意見分かりますよね。
年代によりますよ。
年代
によ
りますよ。そうかね。
まあ社会派ラジオ気取ってますけども、何も解決にして
ない
んで、
どんどん遠くなってくるよね、話がね。
ただまず一つ言えるのは、子供にドキュンの名前はつけるのはよそ。
そうだね。
うん、つけるんだったら、しっかりとね、由来を考えて、
うん、
いちごくんまでにしよう。
いちごくんまでにしようね。
だから春日ちゃんとかはアウト。
それはアウト。そこまで言ったらアウト。
いちごはオッケー。
うん、
銀時はオッケー。
オッケーなの。
銀時もアウトだ。意味がわかんねえ
な。というかね、自分たちが大人になった時に、その名前の由来を、いいと思えるか悪いと思うか、と思うんですよ。
うんうん、
だって自分のね、名前の由来が、漫画のキャラクターから取ってる、うん、ショックですよ。
確かに。
でも、結構さ、じいちゃんの名前がなんたらかんたらだから、その名前を一文字取ってなんとかにするっていうのあるじゃないですか。結構似たようなもんだとは思ったりもするんですけどね。
そうね。うん、漫画から取るか、じいちゃんから取るかだよね。
そうなんです。まあね、まあどっちかというとその結婚記念日をね、例えばじいちゃんの命日にしたとか結構あるじゃないですか。うん、まあ初戦の方々の命
日、はいはいはい、
例えばコナン君の誕生日にしたとかいうのと、やっぱ響きはだいぶ違うんでね。
まあまあそうね。
結婚式の時にね、あれですよ、大好きな漫画名探偵コナンの主人公コナン君のあの誕生日に席を入れましたって言われたら、ちょっとね、
ちょっとね、嫌だね。
嫌なんで、まあ、こんなところですか。
そうね。ドキュンネームはつけないと。
ドキュンネームはつけない。そして、何でしたっけ、携帯とか持たしてもいいけども、部活は入らせようと。
部活入らせて、そうね。
うん。
ハマりすぎないように。
うん。
ただパソコン部とかはやめようと。
そうそうそう。
ちょっとおかしくなるからね。
コンピケンはアウト。アウト。コンピケンはダメです。
リアルとバーチャルの区別できるような子供に、育てましょう。
育てましょうということです
ね。ということで、ね。
うん。
アニメや漫画も、ちょこちょこ触れさせつつ、
ほどほどにね。
ほどほどに。
うん。
こんな僕たちみたいに変な感じに育っちゃわないよう、
そう
頑張って、行きましょう、これからも。
子供は突然ラジオしてるって聞いたら結構ビビるもん。
僕ね、多分子供ができてもね、お父さんラジオやってたんだよって言って、このラジオは聞かせたくない。
黒歴史にするでしょ。
そうね、
そう。そうですね、子供には聞かせられないラジオです
ね。
子供が22歳ぐらいになった時に、ぜひぜひ聞いていただきたい。
そうだ。
そうですね。
まあ、こんなとこかな。
こんなとこですね。
うん、
最後、締めだ。
締めだ。
どう締める？
まあ、今日は真面目にやったんで、
真面目に。
最後まで真面目に行きましょう。
そうだね。
前回は、次回はまあ、ふざけましょう。
うん、
次回はふざけ。全力で。
だから、
全力でね。
うん、そうですね。なんか、あれですね。今回はコーナーの方の尺が短くなりそうな感じがするんです
けど。あ、ほんと？
最後の方はノーカット編集かな。
やろう。県議会。
うん。銀はアウト。
はアウトね。
ということで、普通にラジオっぽく終わりましょうか。じゃあ、お届けしましたのなんとかなんとかなんとかです。
あ、はいはい。
さよなら。と。じゃあ、今回の仮面ライダー VS 第4回お送りしましたのは、坂原直也と、
マックスと、
影山でした。
じゃあ、次回もお楽しみ。
バイチャ。
さらばい。マックス。
さよなら。
普通や。